先々週の続きということになりますが、使徒言行録の4章の13節から22節に記されている御言葉を学びながら礼拝したいと、神様に礼拝を捧げたいと願っています。この使徒言行録の4章には、その4章の初めの込み出しにもありますように、イエス・キリストの弟子であったペテロとヨハネがユダヤ人の議会に捕らえられて取り調べを受けた時のことが記されています。どうして彼らがこのような取り調べを受けることになったのか、そのことの始まりは1ページ前の3章、使徒言行録の3章にまで遡ります。簡単に振り返ってみますと、その時彼らは、神殿の門のところで人々に施しを請うていた、生まれつき足の不自由な男性を癒したのでありました。自分の足で立つことができないまま何十年もこの場所にうずくまるようにして、人の恵んでくれるお金で生きてきた、男性、どうせ人生というのは、自分の人生というものは、こんなもんだろう、人間の一生なんていうのはこんなもんだろう、そういう運命に対する諦めや、絶望を持って生きるしかなかったでありましょう。そういう人をペテロたちがイエス・キリストの名によって立ち上がれてたのです。あなたはそう思うかもしれない。あなたはそのような諦めの中で生きざるを得なかったかもしれない。しかし、イエス・キリストはあなたを愛しておられる。イエス・キリストは今もあなたにその愛に満ちた眼差しを向けておられる。あなたが自分の足で、あなたらしい人生を生きるように望んでおられると。今までは違うように思われたかもしれないけれども、今イエス・キリストはそのようにあなたに望んでいらっしゃると、そのキリストの名によって立ち上がるように彼らはこの人に命じたんですね。でその言葉によってこの人は立ちどころに足が強くなって立ち上がることができた。そして踊るように神様を賛美しながら歩き出したと、その三章の初めの方で言われておりました。でそのような出来事は、たちまち人々の間に広がりまして、大勢の人がペトロたちの周りに集まってくる。一体何が起こったのか、そしてそのような奇跡を起こしたペトロたちというのは一体どういう人たちなのか、それを見るために集まってきたんですね。でその集まってきた群衆に対してペテロたちが説教をした。聖書の神の言葉、そのメッセージを語った。これは自分たちのしたことではなくて、まさに復活されたイエス・キリストが生きて働いてくださった。その御業を成してくださった。そのキリストご自身の技なんだということを、力強く語ったんです。ただ、そのような彼らの、活動を耳にした、ユダヤ人たちの指導者たちが耳にするわけです。で、かつて彼らはイエス・キリストの活動が、自分たちの権威を脅かすことに、非常に危険を察知しまして、イエス様を抹殺しようと計画し、ついに十字架につけて殺してしまった。そういう人たちでありました。これで一件落着。やれやれと思っていたところに、その弟子たちが突然またイエス様の名前を語りながら、そしてイエス様がなさっていたように奇跡の技を行って大勢の人たちを引きつけ始めた。そこにまた大変な危険を感じて、彼らは早速人を使わし、彼らを捕らえて、議会で取り調べをすることにしたのです。それがこの4章の長くなってしまいましたけれども、ここに至るまでの、いきさつでありました。 これは実は、生まれたばかりのキリスト教会にとっては、初めて迫害を受けた、事件ということになります。キリスト教会は世界に広まっていくにあたりまして、あちらこちらでやはり衝突を、悪いからというわけではなくて、衝突を経験し、迫害を受けることになるんですが、その最初の迫害が、今回の事件ということになります。そうである以上、逮捕されたペトロやヨハネ自身は、また彼らを、送り出していた教会の中に、どれほどの不安が、どれほどの恐れがあったか、私たちは想像できると思うんです。こういう議会とか人々の前でペトロが堂々と語ったその言葉が非常に私たちの印象に残りますので、彼らにとっては迫害など痛くも痒くもなかったかのように私たちは思ってしまうところがありますが、またそういう面も確かにある一方ではあるんですけれども、しかし、なんといってもユダヤの社会の最高の権威を持つ権力者たちが自分たちの前に立ちはだかった。そこで自分たちが尋問を受け、取り調べを受ける。どんな質問が自分たちになされるかわからない。どうすればいいのか、どう答えればよいのか。恐ろしさと不安を覚えるのがごくごく当然の場面でありましょう。しかし、そういう中にあって、この4章の初めの方に関わるわけですが、特に4章の8節のところにあるんですけれども、神様がまた彼らを、今まで彼らと一緒に歩んでくださったイエス・キリストが今なお彼らを放っておくようなことはなさらないのです。まさにこの時に、この恐れと不安に満ち合わせる時に、イエス・キリストの霊である聖霊が彼らを捉えてくださる。ちょうど前の7節からですね、4章の 7節から、そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと、詰め寄ってくるわけですが、その時にペテロは聖霊に満たされていった。神の霊である聖霊に満たされて、ペテロに語るべき言葉と力が与えられた。一応申しますけども、これは別にペテロが聖霊を自由に操る力を持っていて、大変な時にその聖霊を自分の思うように使うことができた、そういう意味ではないんですね。むしろ正反対に、自分自身の中にはもう頼るべき力が全くない、その無力者の中にあって、本当に無力な貧しい自分の中にあって、神がペテロを捉えてくださる。神が彼を支えてくださる。そして彼に語るべき言葉、語るべき力、なすべきことを教えてくださった。そういう場面でありました。そしてそうであるからこそ、今日、先ほど読んでいただいたところですが、13節において記されているような反応が、議員たちの間に起こることになってくるんです。この13節、もう一度見てみますと、このように書いてあります。議員や他の者たちは、ペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。で、ユダヤ人たちが、まず驚きましたのは、ペテロたちの大胆さでありました。普通の人ならば、縮み上がって、おそらく私たちもそうであろうと思うんですが、縮み上がって何も語ることができなくなってしまうような場面、あるいはせいぜい口ごもりながら、たどたどしく語るしかないような場面において、 彼らは改めて大胆にイエス・キリストの名を明かしすることができた。あなた方が十字架につけて殺してしまったあのイエス様、そのようにしてあなた方はうまく抹殺できたと、ほっとしていたかもしれないそのイエス様を神は、今こそ神は私たちの救い主として復活させられた。そしてより真実な意味で私たちの救い主として、また私たちが本当に服従すべき主として立ててくださり、この癒しの技を私たちの間で始められたんだと、そのようにこう語り始めたんですね。でこの大胆さというのは、もちろんペトロが臆することなく語ることができた、勇敢さということにも通じますけれども、同時に、ペトロがどうだったということだけではなくて、彼の語る言葉に力があった。そこに安易にこう反論することが許されない。安易に無視することが許されない。本当に人の心に深く、特に神に仕えると名乗っていたユダヤ人にとって、心に迫ってくる力を持ってこの言葉を語ったということ、そのことがまず示されております。でしかも、この十三節を読み進んでいきますと、議員たちはただその大胆な態度に驚いただけではなくて、二人が無学な普通の人であった、無学な普通の人であることを知って驚いた、そのように言われています。これはかつての口語訳の、かつて使っておりました口語訳の聖書では、無学な語り人と、歯切れの良い言葉で訳されておりましたが、まさに、無学なはずの普通の人間であるペトロたちが、このような大胆な証を立てることができたところに、彼らは、驚いたのです。というのは、この議会に集められていた議員というのは、祭司たちや長老、律法学者といった人々、言うならば、当時最高の学者たちでもあったんですね。神の言葉について、彼ら以上に学び、彼ら以上に厳格に守っていた者たちはいない。ただ名前だけの学者ではなくて、本当に神について、徹底的な訓練を受け、知識の上でも、その知識を持って神の民を治めるように、託されていた人たちだった。ですからそこに、突然今、無学で普通の人々が何か新しいことを始めた。そこで、そういう素人たちが何を言っているのか。専門的な立場から、諌めてやろう。そういう腹積もりで、取り調べを始めたはずなんですね。ところが、言うならば素人に過ぎないはずの、ペトロの口から、神の言葉と、受け止めずに折れない言葉が、大胆に、力強く語られたことを、彼らは否定できなかったんです。彼らはその言葉の前に驚く以外になかった。ここに私たちも今日どのようにして神の恵みの前に立つか、そのことの大きな、ヒントというか、大切なポイントがあるように思います。ただこれは、教会の初めの歴史の方で、こういう勇敢な人がいました。すごい弟子がいました。そういう話をしているわけではなくて、今の私たちが、この年と同じ神の恵みを見ることができる。いや、その神の恵みを私たちが自分自身も生き、証をするように招かれている。その時にどのようなところに神の恵みを見出し、 どのような形でそれを証しするのか。その一つの大きなヒントは、この大胆に御言葉を語ったペテロたちが無学な普通な人であった。そこに大きなヒントがあるのです。で、個人的な話になってしまって申し訳ないんですが、実はこの無学な語り人という聖句は、私にとってまあ一つの、まあ、思い出とも言えるあの言葉になっております。でなぜかと言いますと、私がまあ伝道者としての召しを与えられまして、まあ、進学校に入学いたしました。で、進学校では入学式がありまして、その入学式というのはまあ礼拝、別の礼拝形式で行われるわけです。で、そこでは、まあ、当然その聖書のメッセージというか、まあ、説教がなされるわけですが、その時の私の、まあ、入学式の時の説教の箇所が実はこの箇所でありまして、無学な語り人というテーマが掲げられておりました。まあ、一応申しますと、説教されてしてくださったのは亡くなられましたけれども、小川武道先生でございまして、まあ、非常に剣道の得意な、まあ、先生というと剣とつくかもしれませんが、歯切れのいい力強い説教を語る先生でありました。そしてこの年入学してましたのは私だけではなくて、まあ、もう一人近畿中海出身で、まあ、神戸桜ヶ丘伝道所でも牧師をされておりました、西橋直行先生でございました。で、この西橋先生と私には、まあ、一応共通点がありまして、進学校に入学する前、高校で、二人とも高校で、まあ、先生をしていた、まあ、教員をしていた、そういう経歴があるんです。まあ、もちろん西橋先生の方が、教員としてのキャリアはもうずっと長くて、長いんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、二人とも、そういう、学校の先生をして、まあ、教える立場にいる、まあ、そういう経歴を持っていたんですが、その二人に対して小川先生が、無学の語り人というメッセージを、まあ、選ばれたんですね。で、正直に申しますと、まあ、その時の私は、まあ、その言葉を、まあ、それほど深く、まあ、受け止めることができなかったように思います。まあ、この時のペテロたちの前に驚いたユダヤ人の議員たちほど深く受け止めることは、まあ、できなかったと思うんですが、ただまあその後、まあ、年月も経ち、いろいろな経験をまあ積み重ねる中で、あの言葉が、まあ、この言葉ですね、本当にこう鋭く思い起こされてまいりました。で、神は、御言葉を述べ伝える、その、御言葉を明かしする務めに就かせるために、無学の語り人を選ばれた。で、どうしてか、そういう理屈ではないんですね。ペトロやヨハネ、まあ、当時で言えば、まあ、漁師をしていた。ペテロとヨハネを選ばれた。そしてその無学の語り人を通してこそ、神はそのご自身の御言葉を生き生きと語るように委ねられたんです。でも普通に考えますと、進学校というのは入った者が無学の語り人ではなくなるように訓練を施す場所のはずなんですね。まあ、人格的な訓練ももちろん大事、信仰的な訓練ももちろん大事ですけれども、やはり学問的にもいろいろと聖書のことを学ばなければならない。ですから、進学校を卒業できるということは、もう無学な語り人ではないですよという一つの印にならなければいけない。まあ、教養と言っては言い過ぎですが、まあ、学識や知識においても、それなりに、収めて、人に教えることが、教えることのできる先生になるために、進学校に行くはずなんです。でも、神は、 無学な語り人を通して御言葉をその学者たちの花中で無学の語り人を通してこそその御言葉を語るように選ばれた。それは一体何であるのか。まあだから別に勉強ができなくたっていいんですと、ダメな人間でもいいんです、そういう手を抜くことを許している、そういうわけではないですね。ただ神の言葉というのは私たちが操ることができる、私たちが自ら語ることができる言葉ではないということです。無学の語り人であるからこそ、無力なものであるからこそ、いや自分自身の無力を知らされ、貧しさを知らされ、真実に本当に不安と恐怖を覚えるほどに、語る言葉を失ってしまうほどに、自分の無力さを覚えるときに初めて神はそのものを通して御言葉を語られる、神ご自身が語られる。そのようにして貧しさの中で真実に神を見上げ、すべてを神に委ね求める者だけが命の言葉を見出すことができ、語ることができ、証しをすることができる、その者だけが本当に神の与えてくださる命に預かることができる。イエス様が今ここにいてくださる、理屈ではなくて本当にイエス・キリストが共にいて私たちと間で生きて働いてくださることを知ることができる。でもちろん言いたいのは別に進学校で学ぶとはどういうことかという話をしたいわけではないんです。別に進学校とか牧師だけの話ではなくて、信仰を持って生きるとは、イエス・キリストを信じ、その御言葉に預かりつつ、またその御言葉を証しして生きるということはどういうことなのか。使徒言行録の4章に帰りますけれども、12節にそのペテロたちが語った大胆な言葉の内容が端的に要約されていました。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。これはペテロが高いところにいて周りにいるキリストを知らない人たちのことを蔑みながら、あなた方はダメだよ、他の宗教じゃダメだよ、そうやって批判をしている言葉では到底ないのですね。学者というけれどもユダヤ人なんて大したことないじゃないかと、そういうことを言っているわけではもともとない。自分には学問はないかもしれないし、自ら神の道を歩む力も何もないかもしれないけれども、しかしそのようなところに神の救いと神の恵みがあるのではないのです。むしろその貧しいもの、貧しい私たちを選び、その私たちのところに来てくださるイエス・キリストにこそ救いがある。私たちが救われるべき名前はこのイエス・キリストの名前の他には人間には与えられていない。私たちの信仰とか、私たちの神学とか、私たちの貧しさとか、そういうものにすら与えられていない。何もない私たちのところに来てくださるイエス・キリストのうちにのみ神の恵みがある、神の救いがある。そしてこれこそがイエス・キリストの、ペトロも語っておりますが、イエス・キリストの十字架の言葉なんですね。 イエス・キリストご自身が自分の権力を振りかざしてユダヤ人たちを蹴散らしたわけではないのです。すべての人の罪とあらゆる不信仰をその身に負って十字架につけられた。そのようにしてすべてのものを神に委ね、神の御心に従った、その十字架においてイエス・キリストは神様に受け入れられ、神様もまたイエス・キリストを誠の命のうちに復活させてくださった。ですから逆に言うならば、そのようにしてすべてのものを神に委ねるように失ったもののうちにイエス・キリストは来てくださる。神様ご自身は共にいてくださる。どんな深い闇の中に落ち込んでしまったとしても、そこにこそイエス・キリストが下ってきてくださり、私たちのすべてをその身に担いつつ、私たちと一緒に命の永遠の命に向かって歩んでくださるのです。イエス・キリストのうちに私たちの救いがある、私たちの命がある。そのことはどういうことなのか、改めて神様の御前に問いたいと思う。そしてその命を待ち望みたいと思います。生まれつき足の不自由であった人であったとしても、何十年もそのような絶望の中で何も生産的なことを成し得ないまま生きてきたかもしれない人であったとしても、神はそのようなものを選んでそこに命を与えてくださる。かけがえのない、その人でなければ生きることができない、その人自身の足で立って歩く命へと神は導いてくださる。私たちもまた一人一人今この私がいるところに来てくださる、そのイエス・キリストを迎えたいと思います。そのキリストが招いてくださるところに立ち上がって従って行きたいと思うのです。その道において神様の命の御言葉に預かり、その命の御言葉を明かししていく歩みへと踏み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今あなたが新たに私たちを招いてくださり、訪れてください。あなたの命のもとへ、救いのもとへと導いてくださることを信じ感謝をいたします。私たちが今いるところ様々でございます。貧しさの中に、暗さの中に、絶望の中に、惰性の中に生きる私たちであることを今井に覚えずにはおれませんが、そのような私たちを今あなたがまた命の御言葉を持って立ち上がらせ招いてくださいます。どうぞあなたの御言葉にあって私たちが示されている新たな道へと心を向け、思いを向け、足を向けていくことができますように私たちを導いてください。そしてこの人の名による以外に救いはないと言われるあなたのその皆をこそ明かしし、褒めたたえる務めを出すことができるよう、私たちを、また私たちの教会をあなたが力づけてください。被災地をはじめ世界のさまざまなところに苦しみがあり嘆きがありますが、そのただ中にあるそのただ中に主イエスご自身がすでにいらっしゃることを私たちは信じます。 どうぞその主イエスの皆が至るところで崇められ、褒め称えられることができます。これらの感謝と願いを主イエスキリストの皆によって今にお捧げします。